YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日3月19日火曜日第458回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学エキソバは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、毎年春先、3月15日をもってですね、屋上パフォーマンスの一環としてスタートしてまいりました。この学 F だけにね、実質今日の放送にて丸9年目を迎えましてね、またこれから新たな10周年に向かって、再スタートと言いましょうかね、このまま何事もなくいくと来年の3月18日火曜日にて満10周年ということでね、それにて、まあ、学 F が完結するのであるならば、早くもカウントダウンの開始といったことになるわけでしてね。さあ、果たして来年の今頃がどんなことになっておりますやら、神の水を知るといった、そんなサンママンことキーボーイトと。そしてこちらブログを拝見したところによりますと、何この黄色い景色、見ただけで目がしょぼしょぼ。今は絶対に外に出たくない。とか、あれから2年、あっという間といった、相変わらず淡白というか、あっさりというか、はたまた秘密主義なんでしょうか、どうでしょうか。そんな学 F 第3週目、サブパーソナリティというのはこちら、
池田彩子です。
はい、そんなあやちゃんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけども、
はい、
さあ、池田さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
そうですね、はい、もうもっぱら花粉にやられております。
花粉にやられてますか。
はい、
やっぱりそこはこう、なんて言うんでしょうね、スギ花粉。
そうですね、スギ花粉、
スギ花粉で、またそのスギ花粉が終わると今度は豚草、
違いますね、ヒノキが、ヒノキが食い込んできますね。
ヒノキが食い込んでくると、
はい、
でそのヒノキが終わると、
豚草、
はいはい、で豚草に続いてまた何かみたいな、
そうですね。
いや、もうそうなると年間にそういうこう、なんですか、ストレスとかプレッシャーのないシーズンなんかないってことになりませんか。
そうですね、まあどちらかというと夏場と冬場は花粉には悩まされない。
あ、そうですか。
ただ暑さと寒さに悩まされるので、
暑さとどっちがいいですか。
寒い方がまだ我慢できますね。まだ寒い方が
いいですか、
はい、
なるほどね。やっぱりだからそれどっちかなんですよね。私はまず幸運にもそういう花粉症的なものがないので、
はい、
もうとにかくこの春先のシーズンはもう自分的にはもう、はい、冬はとにかく苦手なものですから、もういよいよ待ちに待ったシーズンがやってきたなっていう思いには違いないんですけども、
私はもういよいよこの時期が来たか
いよいよこの時期が来たか
と、とうとうっていう感じになります。
やはり冬の方が、はい、あやちゃん的には過ごしやすいと。
そうですね、
行ったところには違いないんですけどね、まあ、それにしても今日はね、そんな中を、まあ、わざわざまたお出かけになっていただいたわけなんですけども、
はい、
まあ、でも本当ひどかったらね、ここまで出かけてくるっていう気力もわからなければ、実際に出てくることもできないでしょうからね。
今なかなかに葛藤はあります。
なかなかに葛藤は
あります。もう
ですか。
目が開かない、どうしよう。
それはそれは、まあ、ようこそお越しいただきまして、ご協力ありがたい限りですけども、まあ、そんなあやちゃん的には自分 そのプライベート、あるいはそのお仕事的な状況、近況を伺いたいところですけど、はい、どんな状況でしょうか。
そうですね、はい、4月の13日に、はいはい、ライブに、
ほう、ライブを、
はい、出させていただきます。
ほうほう、それはだいたいどんな内容になりましょうか。
前も一回だけカラフルバードフューチャリングポエフルとして、
ほいほい、
3人で出させていただいたイベントなんですけど、ハッピーマニア、
ハッピーマニア、
はい、
ほうほうほう、カラフルバードでのご出演ということですか。
そうですね、
はいはいはい、
ピンクと 黄色の2人で出ます、
うんうん、で今 メンバー募集中ということには違いないんですよね、はい、
そうですね、
はいはい、まあまあメンバー募集中でメンバー募集しながらも、
はい、
ちゃんと活動をそうやってライブとか、
はい、
そういった形で続けていくと。
そうですね。
あ、じゃあちょ簡単にでもその告知とかできるようでしたら今伺っておきますけど、
はい、4月の13日の土曜日ですね、はい、うんうん、15時半会場の16時開演、
はい、場所は
場所が四ツ谷のライブインマジックというところです。
四ツ谷ライブインマジック、ね、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、そして料金的には
料金が2500円、
お、結構いい値段ですね。
ドリンク代が別、
うん、
でなんとですね、バッファローズシートというのがございまして、
バッファローズシート、はい、うん、なんかこうバッファロー五郎さんがなんかお酌してくれるとか。
違います。
違うよね。まあ違うよね、
はい、野球のですね、はい、バッファローズの、
おう、
あの応援グッズを持ってくると、
うん、
1800円になるという。
今バッファローズないでしょ。だって
え
バッファローズって近鉄バッファローズじゃないの。
そう、あの、はい、バッファローズ
バッファローズ今ないよ、近鉄パリーグに。
なんであのこの昔の応援グッズを持ってる人と
か。おじはでも関西だから分かるよね。
バッファローズ分かりますよ。
分かるよね、
はい、
はいはいはいはい、
多分うち実家探せばあるんじゃないですか、ね、1個ぐらい。
なるほど、はい、また随分マニアックなあれですね。企画っていうか、またイベントって言いましょうか、プレゼントだったりとか、
はい、
結構ですね、はい、それでまあ歌唱されると。
はい、
はい、その他にいかがですか。
そうですね、その他はまああのそうですね、イベントごととかは決まってはないんですが、
はいはい、
まあまあまあ、あのカラフルバードのカラオ
ケ
に、
うん、
カラオケ入りますので、
はいはい、あ、言ってましたね、
はい
はいはいはい、
そちらの。
それはなんて曲が入るんでしたっけ。
それはあの鳥肌とハイピースの2曲が、
はいはいはい、今日もおかけしますけどね、はい、2曲カラオケで歌えちゃうわけですか、
はい、
まあ、素晴らしいじゃない
ですか。まだ詳細は決まってないんですが。
なるほど、ね、
それの向けて PV なんかも撮りたいなという。
なるほどなるほど。
そしてメンバーも絶賛募集中。
絶賛募集中ということでね、はい、そこはもう押しとかなきゃダメですね、
はい、
あと伺っておきたいのはあの祭りの準備さんね、
はい、
吹上氏と西さんところの、
はい、
彼らのところのお芝居、お嬢はほらもう本当ヒロイン的にご出演しておいでだったじゃないですか。
はい、
ね、あれはその後どうなってんですか。
その後、あ、ま、あの何ですか、吹上さんとは、
うんうん、
あのメールの
やり取りが、
やり取りはちょこちょこと、う
ん、あ、生きてんだね。
あ、生きてます
生きてんだ
生きてます。
なるほどね。
吹上さんが多分先日舞台が、
だって劇団祭りの準備さん、はい、どんどんまた新しいお芝居の準備着々と進んでるみたいなことをブログとかに、うん、出てましたからね。だから頑張っておいでなんだけど、お嬢はそこには絡んでおいでじゃないってこと、はい、
そうですね、
うんうん、
今のところ、
ね、今のところ、はい、まあでもまた今後はコラボレーションさせていただくことも、可能性としてはないわけじゃないと。
お声がかかれば
ですね。かかればねということでね。でもよかったもんね、はい、この前のお芝居もね。
ありがとうございます、
はい、ということは並行してその劇団祭りの準備さんのみならず、
はい、
お芝居の方ももしお声がかかればどんどんと手掛けていかれると。
そうですね、
いうことですね。
自分からもどんどんちょっといろいろ挑戦していきたいな。
まあそういった意味で言うとね、
はい、
今回はちょっと冒頭でなんですけども、はい、豆腐ソングプロジェクトのね、
はい、
豆腐レディと豆腐ザ・豆腐マンとのコラボがちょっと残念なことで実現しなかったということがあるんで、
はい、
そういった意味ではもうそれぞれにね、それぞれの活動をどんどんと、まあ、その幅広くもまた、はい、活発に、どんどんと展開されていくと言ったようなことだよね、
はい、
まあまあ体調的にはね、まあ、いろいろと問題はあるでしょうが、まあそれにしてもね
、はい、
やっぱりもうそういった部分ではこれからどんどん暖かくなってくれば活動的になってくるんで、
はい、
元気にね、頑張ってまいりたいというふうに言わなければならないのかなと思いますけどもね、
はい、
本日はゲストもございませんけどもね、
はい、
とにかく早速明るく楽しくね、元気にいつものように始めてまいりましょうかね、
はい、
そんなサンママンことキーボー伊藤と
池田彩子の
学大
FM。
始まりました学大 FM ですけどもね、はい、まあまあ、そういった部分で言うと先ほどもちらっと申し上げましたけども、
はい、
あやちゃんと、ね、中心にしてまあまあトークソングプロジェクトということでトークレディと一緒に ちょっと頑張っていきたいなみたいなお話もあったんですけども、はい、まあまあいろいろありましてね、はい、そこはまあそういった部分で言うとそれぞれにそれぞれのような活動もあるんだということで、
はい、
それぞれにまあその頑張って、はい、行かなきゃなといったところですけども、
はい、
あれですか、そういった部分で言うとあやちゃんは今後は、はい、いかにもその歌の方と、
はい、
あとダンス、
そうですね、うん、
その辺に力を入れて行かれると、
はい、そうですね、もろもろ
もろもろ、
はい、
だってカラフルバードも PV 撮るってことは、
はい、
やはりそれなりの活動で、
はい、
そのメディア的なアプローチとかそういうのもどんどんやっていかれるわけだよね。
そうですね、うん、どんどんちょっと、はい、
うん、
メンバーを増やすところから、
メンバーを増やすところから、
はい、
どのぐらいまでの規模になっていくんだろうっていうか、
いや、それでもそんなにいろんもあるんで、カラフルバードは、
ほうほうほうほう、
そんな言っても色の種類もないので、
ほうほうほうほう、
多くて多分最大8人
ぐらいね、
9人ね、過去のカラバーの最大人数が9人だったので、うんうん、でそれぐらいじゃないかなと、うん、
そのやっぱりユニットとしての活動みたいなものがメインになっていけば一番理想的だなと、はい、
そう、うん、まあおのおのやりたいことも別にもあるので、うん、それもしつつですね、うん、
しつつ、
はい、
でまたお芝居も C の、
そうですね、
でまたその おしゃべりだとか、
はい、
そういうのも C の、
そうですね、
ね、いろいろにまただからそういった意味で言うとね、はい、まだまだお若いんですからこれからじゃないですか、その花粉症だ何だろう言ったってねあ、まあそう言ってもね、
はい、
お嫁にも行かなきゃいけないし、
おわ
何だよ、そこはどうした、
うわ
っ、そこはどうした、
う
おおおおって、
そんな年に向かってますかね。
そこはあれなの、意外とそのオフというか、まあ選択肢のは一切ないわけ。
そうですね、今は
女の子なんか多少あるでしょう
よ、結婚願望よりは子供は欲しい願望はあり
ますけど、みんなそんなこと言うんだよね、今時の若いお嬢さんはね、はい、
なんか結婚はしなくてもいいけど子供は欲しいなっていう。
あ、そうなの。あのね、セブンイレブンとかね、
はい、
でなんかそのファーストフードみたいなところで ちょっとこれ送れって言ってパッともらって帰ってこれるものでもないからね。
まあ、そうなんですよね。
そこはね。
そうなんですよね。
でも感覚的にはなんかあのそんな感じなのかなと思ったりとか、はい、また産む人はポコポコ産んじゃったりして、あのモーモームスの元モームスのね。
はい、
辻ちゃんだっけ、
あ、はい、
彼女がもうお腹ぽっこりのブログに紹介しちゃって、知ってる、3人目だっけ、
ね、
あんなの見てるとどうなんですか、やっぱり同世代でしょ。
あ、そうですね、1個2個上ぐらいですね、向こう
が。まさしく、
うん、いやすごいなと思いますよもう、はい、でもつい先日あの私の友達も、
はい、
赤ちゃん生まれまして、
あ、まあそういう知らせが来るでしょうし、
そういうのを聞くと、
はい、
こうやっぱりあ、いいな、
いいなと思っちゃうよね、
子供欲しいな、
うんうん、
結婚は別にいいけど子供欲しいな、
歌なんか歌ってる場合じゃねえなと。
いやいや、それはまた別ですね。
なるほどね、
はい、
まあまあそういうね、どこでどんなご縁があるか分かりませんしね、
はい、
またあんまりこの辺ちょっと突っ込んでるとまたおじさん的にはこうセクハラ的なことになってはいけませんので、
はい、
まあまあ早速本日の書き込みメールの紹介に進めさせていただきましょうかね、
はい、
まず最初にいただいておりますのはさんま先生お疲れ様ですということで、バイオリンの坂本隆さんから、
はい、
先日いただいた心根プロジェクトの件ジャスラックに問い合わせて確認したところ、申請に必要な資料を送ってくださるそうです、うん、今回のプロジェクトは使用料を一定期間ジャスラックサイドに預け、うん、その間は使用料が復興などの基金に充てられるという仕組みのようで、うん、ニコニコ動画のジャスラックチャンネルでの放送やジャスラックホームページでの視聴も可能になるとのことです、うん、また豆腐ソングジャケット等の名前記載ですが、載せてもよいのであればぜひそのように、ね、手配をさせていただきます、
はい、
また豆腐ソングのレーベルデータですが先日森田氏より送られてきました紺色バージョンの方を使用しようかと考えており、うん、大丈夫であれば量産に入ろうかと思っておりますといったことでね、
うん、
まあ、これはサンママンとタコマルの海物語の、ね、バイオリンの相方、はい、坂本隆さんで、またまあ彼は、はい、マルチプルというユニットでね、先週ゲストに、フニさんと一緒に来ていただいて生演奏をご披露いただいたわけですけどね、うん、 まあ、先週、うん、そうだ、先週だか先々週だな、
はい、
うん、でまあ、とにかくその高丸氏、坂本氏っていうんだけども、
はい、
彼はその CD 制作もやってくだされば、
はい、
あ、私 の, その音楽のパートナーとしても相方を務めてくださってるんですが、
はい、
いろいろとそういったこう、まあ、その他にも音楽的な 分野といいましょうか、音楽的な部分でお力添えいただいている部分があって、
はい、
ジャスラックは分かるでしょ、
はい、
ジャスラックっていう、まあ、その著作権協会ですよね、
はい、
そこであの心の音プロジェクトと書いて、
はい、
心音プロジェクトっていうのがあるんですよ、
うん、
聞いたことない、
分かんない、
分かんないね、これね、あの復興支援をやっておいで の,、
はい、
あの企画でして、
はい、
で、まあ、ジャスラックさんがその要するに復興支援のために自分の持ち曲なり持ち歌、
はい、
それをその提供するので、
うんうん、
まあ、著作権の、はい、印税的なものだとか、
はい、
収益に関わるようなものを、
はい、
ジャスラックさんに提供しますので、
はい、
それをその復興支援のために使ってくださいと、
うん、
言った、まあ、そういった企画があるわけですよ、
はい、
やっぱそれに向けて私なんかもそういった非力にして、力及ばないのはもう承知の上なんですけども、
はい、
まあ、自分でそのちょっとそういった部分で、バラード曲なんですけど以前に書きましたね、
はい、
あなたが素敵な人だから愛はきっとここにあるという曲がございまして、
はい、
まあ、それがその復興支援の一助になればなと思えるようなはい、タイプの、要するにその亡くなられた方に対してしょげちゃった、
はい、
あの恋人に対してが、頑張ろうよみたいな歌を書いたわけですよ、うん、でそれをちょっと提供させていただこうかなということ で,、
はい、
で森坂本氏にいろいろとご配慮いただいて、
うん、
ご助力いただいてその心のプロジェクトに登録させてもらうと、
はい、
いうふうなことをどんどん進めているといったようなところですね、
うん、
まあ、そういった部分でいうとお嬢にも冒頭で申し上げましたけども、はい、ブログでね、
はい、
それこそ あれからあっという間の2年かみたいなことがありましたけども、
はい、
お嬢的にはやっぱりそういったこう震災についての思い入れとか、その2年を振り返ってみたいなことって何かあったわけですか。
そうですね、まあ、2年前、
うん、
ちょうどあの仕事場にいたので、
うん、はいはい、あなたはまたあれだね、神戸の方の震災もなんか経験してるとかなんか言ってたっけな。
そうですね、はい、そうなんですよ、
うん、
なんかなんか結構こう当時阪神淡路の時は寝てたんですけど、
はい、寝てたんだ
多分何かしら覚えてたんですよね、うん、
はいはいはいはい、
なんかこう
でもそんなあれでしょ、もうだって全然その何時の血の見事だとかって言うんじゃなくて、あれ17年ぐらい前って言うと意識中学生とかそのぐらい
じゃ
ない
。あ、違います、もっとちっちゃい、
もっとちっちゃいか、
私あの幼稚園、あ、
幼稚園ぐらいなんだ、
入ってるか入ってないかぐらい、
ね、あ、そんななんだね、うん、あ、そうかな、でもやっぱりその爪痕というか、うん、自分なりにその震災で受けたある種のなんか精神的なストレスとか、
うん、見たたんだと思いますね、
潜在的にね、うん、そういうのがあるからやはりその今回の、東北大震災についても、うん、ある程度その思い入れがあったりとか、
そうですね、
そういった部分はやっぱり大事なしょであるわけだよね、まあ大変なんだろうなと、
うん、
といったところですか。
そうですね、
うん、
まあっという間ですよね、2年
っていうのはね、うん、そんなもんですよ。私なんかあっという間に53歳ですか。まあ、だからそういった意味で言うとね、
はい、
もうさっきの話じゃないですけども、
はい、
もういろいろそういう悔いのない一日一日をね、
うん、
それこそエンジョイしながらカラフルバードでもいいですし、お芝居でもいいですし、はい、ね、結婚も、ね、妊娠もそれはもう悔いのないようにどんどんとね、
はい、
まあ、そういうふうにして過ごしていただきたいなと思わないではいられませんけどね、
はい、
まあ、タコマル氏、引き続きそれこそ心のプロジェクト、あるいはお疲れ様です、どうもお疲れ様でした、はい、スタッフのね、若干1名か料理長変えられましたけどもね。まあそんなこんなで、
はい、
まあ、トークマンプロジェクトの方もね、トークソングプロジェクトの方の、まあ、CD のレーベルの方もね、
はい、
どんどんと進んでおりますこととて、タコマル氏の方で引き続き何とぞどうぞよろしくしたいと思います。ぼちぼち量産体制の方入ってくださいよ。はい、続いて、
はい。昨日は大変お世話になりました。
はい、
池田早苗さん。
はいはい。
元南海ホークスの佐藤
みちろうさん、
みちろうさんや、はい、居酒屋長丸さんをご紹介していただきありがとうございました、
はいはいはい、
19日も遊びに行きたいのでよろしくお願いします、
はい、
天然でも仕事はしっかりやりたい、さなえより、
うん、
今後もいろいろ一緒にお仕事できると嬉しいです、
はい、この方も池田さんって言われるんですよ。で、まあ、もともと北海道の函館出身でしてね、
はい、
で、函館の観光大使をやりながら、
はい、
徳間運行から2007年でしたっけね、徳間運行だったと思うんだけどな、
はい、
メジャーデビューしておいての、まあ、歌を歌ったり、
はい、
でまたそのラジオの DJ をなさったりお芝居なんかもなさるのかな。
うん、
で、まあ、その池田さなえさんが縁あって、
はい、
縁あって言ってもそれこそもう去年の早稲田祭2012、
はい、
そちらにお越しになっていただいた男性で山本さんという方がおいでなんだけど、
はい、
その方がまたバングラディッシュとかなんか世界中駆け回っておいでの方なんですよ。でその方のご紹介で池田さんが、まあ、学芸府に遊びに来ていただいて、
はい、
で私もラジオやるんですよみたいなこと でそれからのご縁で、まあ、何回かその学大 FM の、
はい、
そう、まあ、ピンチヒッター的なアシスタントを務めていただいたりなんかしたんですけども、
はい、
まあ、前回もお越しになっていただいて、
うん、
まあ、ちょっと放送後にね、そこの高架線の、
はい、
駅のそばにあります、
はい、
元南海ホークスのピッチャー、
はい、
ね、
はい、
もう大エースですよ、佐藤道郎さんっていう方がおいでなんですけども、
はい、
うんと年配の方なんだけどもね、
はい、
もう現役の当時はすごかったんですよ。
うん、
でその方がまあ野球小僧というね、
うん、
お店をやっておいで、
はい、
だからそのバッファローズの話なんかしたらきっと喜ぶと思うよ。ただから対戦相手なんかでもその馴染みの、
はい、
あやちゃんでも知ってるような人がもしいたとしたら、
はい、
もうすぐにコネクションが持てるというか友好関係が作られると思うんですけどね、
はい、
まあ、まあそこのお店に行って、
はい、
その早苗さんにちょっとまあ歌唱してもらって、
はい、
歌ってもらって、まあ、どのぐらい歌唱されるのかなとか、
うん、
で、まあ、どういったそういったこう歌のね、今後のこの可能性が、
はい、
広がるのかなといった部分でその野球小僧さんでお歌を聴かせてもらったりなんかしてきたわけなんですけども、
はい、
偶然その佐藤さんとお仲間って言いましょうか、
はい、
親しくしておいでの居酒屋さんで、その同じく高架線沿いに長丸さんという居酒屋さんがあるんですよ、
はい、
それがまたね、なんと北海道の函館の、
はい、
特産料理を専門にやっておいでの店で、で佐藤さんが、そのピッチャーの佐藤さんがね、
はい、
あんた函館の観光大使してんだったらさ、その長丸行きなよっつって、俺絶対喜ばれるって。そりゃそうだよね、函館のこういう特産品を扱ってるお店の居酒屋さんに、
はい、
函館の観光大使が行くんだから、これは盛り上がるんじゃないのって話をしたんで、
はい、
でもぜひぜひ行きますみたいなことで、
はい、
まあ、今日も19日なんですけどね、
はい、
そのメールによりますと、
はい、
行きたいです、19日も行きたいです、よろしくみたいなことなんですけど、
はい、
まあお越しじゃないということで、ちょっとまあスケジュール的にどうなってるのかよくわかりませんけども、
はい、
まあお越しになられたら居酒屋長丸さんの方でお出かけになるようなことになるのかね、まあそれともまた、そのなんですか、この放送の後に、
はい、
またその新たに DJ、としていろいろとその、その、
はい、
学園の様子を拝見したいというふうな向きの方もおいでだったりするんで、
はい、
まあ、その方とどんなふうなお話になるのかね、
うんうんうん、
ちょっと分かりませんけど今しばらく待ってみたいと思います、
はい、
さあ続きまして3月29日金曜日は大丈夫ですということで、デイリーワークは神戸さん、豆腐ソング PV の撮影プランですが、私のイメージではベースになる映像収録をするために背景が白のスタジオで歌を歌っていただくのが良いと思います、カメラが1台なので3カメと同じ効果を出すには3回歌っていただくことになります。スタジオは区の施設などの防音設備がなくても、音楽練習用の低料金スタジオでも問題はありません。ただ狭すぎると問題があります、あとその朝車で伊藤さんを迎えに行き屋外でロケをすることも可能です。河原を走る豆腐マン、ブランコを漕ぐ豆腐マン、ファミレスで食事をしている豆腐マンもいいですね。これやるのかこれ。 もし可能なら午前の時間をご指定ください。おおよそのロケ班は行っておきますのでご検討願いますということでね、うん、まあ、これはまあデイリーワークさんと言いまして、私のこと長年撮っていただいている VTR の会社の、はい、まあ、社長さんの神戸さんなんですけども、うん、まあ、豆腐ソングの PV の撮影をね、
はい、
残念ながら豆腐レディさんとご一緒できなくなってしまったんですけども、はい、やっぱりソロでもほらやっていかなきゃいけないので、
うん、
でまあ、神戸さんにお話を進めていただいているわけなんですが、
はい、
そのスタジオ録音だけじゃなくて、
はい、
その屋外で今やるのもやはりほら映像っていうのはいくらでもあった方がボリューム感出るし、
はい、
構成する方としてもそっちの方がしやすいみたいなんですよね、うんうん、だからそういった意味で言うとその神戸さん的には、
はい、
ロケハンしとくのであっちこっちその玉川沿いとか、
はい、
その公園とか行ってみませんかっていう話なんですがもういかんせん体力的に持つのかなと思ったりとか走れとか言ってるからね。
そうですね、河原を走るって書いてありますからね。
やっぱこのヒーローだけに、
はい、そうですね、まあ、走ってる要素は
走れないでしょ。 そこは
いやいやヒーローですから、そこは走れないヒーローはちょっとだって。
私ダンスだけでもこの前ヒーヒーって不安でしょうがないところを踊れないでちょっともある種挫折したみたいなところもあった中で、
まだヒーローですから踊れなくても走るっていうのはきっと
まあ、確かに刑事門とか見てるとね、
はい、
やはりそのずっとそのドラマ中に走ってますもんね。
そうですよ、アンパン食べながら
アンパン食べながら私の場合豆腐マンですから、
はい、
まあ、豆腐食べながら走るということになります。
共食いしちゃうんですか。
共食いです、アンパンマン共食いするじゃないかなと。
アンパンマン、
アンパンマン自分で自分のほっぺた食ったりしませんから。
いや、アンパンマンは
人にあげちゃうのか、はい、あ、共食いしちゃダメか。
カバオ君とかにあげるんです
か。そうなんですか。そうすると豆腐マンは何食ったらいいんだろうね。豆腐マン大豆食うか。大豆を食って豆腐になるわけだから。
原料、
はいはい、
原料を食べる。
いや、ね、そんなに本格的に真剣に考えてもらうと大丈夫だと思うんで
走る練習をしないとな感じですね。
これしかしファミレスで食事をしている豆腐マンっていうのはやっぱりこれはオーダーをすると、麻婆豆腐とか、なんだろうな、冷ややっこみたいなことになるとこれも共食いになっちゃうかね。
そうですね、うん、でもファミレスなんで、まあ、豆腐ハンバーグも
豆腐ハンバーグね、
いやそれも共食いになりますからね。
なりますね、まあ、共食いはいいんだけど、これだいたい撮影許可が出ないでしょ、これだいたい
ファミレスが。
ファミレスじゃちょっとね、まあ、もしそのどうなることやら、まあ、そういった部分でいうと興味と関心がおありの方はね、
はい、
まあ、DVD もそういった形で、収録が始まりますので
、はい、
まあ、YouTube 等でアップされた場合にはまあ、そのお楽しみにご覧になっていただけたらなというふうに思いますけどね。はい、はい、続いて、
はい、大変お待たせしておりました、
はい、公使館
さん、
はい、
ザ・トーフマンヘルメット完成のご報告です、
はい、
納品できる状態になっております、よろしくお願いいたします。
はい、だからもういよいよそのザ・トーフマンヘルメットもできてきたし、
はい、
でも全身タイツも買ってきましたしあとはなんだ、もう、マントじゃなくて今度はスカーフになるんですけどね、それも用意してるし、まあ、手袋だと靴だけでしょう、
はい、
ただ問題はね、これ胸のね、
はい、
ザ・トーフマンのこのロゴがどうやってこれを、まあ、ちょっとあれしようかというのと、
はい、
でベルトのバックルがね、
はい、
彼がそういうふうに森田氏が、
はい、
ちゃんとデザインしてくれたやつがあるわけですよね、
はい、
これがね、
はいはいはい、
この豆腐って書いたやつと、
はい、
これなんかそのトーフマン用のベルト、
はい、
これはやっぱりデザインのプリントをどうしようかなと思ったりとか、どうやってこの装着しようかなと思ったりしてるんだけどね、
はい、
でこれからこのあやちゃんじゃないけど、
はい、
熱くなってくるじゃないですか。
間違いないですね。
ね、そうするとね、これ縫い付けちゃうとそれしか使えなくなっちゃうし、
あ
かといってまたほらその本当にそのそこばなんか要するにそんな丈夫全身タイツだってあんな高価なもんでもなければ丈夫なもんじゃないから、
はい、
そこだけなんか縮まっちゃったりなんかするとね、
はい、
チンチクリンのこう豆腐マンになっちゃったりってしないにも限らないし、
はい、
なんかそこら辺のコーディネートどうしようかなと思ってなんかしてるから衣装って難しいよねそこはね、
はい、
ね、
うん、もうなんかアイロンでひっつけられるようなのとかもあるんで、
いいアイディア、そういうのもあるんだ、
はい、
なるほどね。であれはでも、うん、はいはい、何かいいアイディアありますか。
そのアイロンでひっつけられるような生地の布に、
は
い、デザイン、
なるほど、今 T シャツとかでもあるもんね、
はい、
こうなんかこうアイロンでこうしたりとかね、 あとなんだっけ、わかりませんけど、はい、インターネットじゃなくて、コンピューターのパソコン、
はいはい、
あれで映像でなんかそれをこう持ってって、データを持ってってそこでこうなんか焼いてもらうみたいなのもあったりするでしょ、
はい、
なんかね、衣服にそれをこう焼き込んでもらうみたいなサービスもあったりするでしょ、
はい、
あれどこでやってんだろうね、東急ハンズかね、
いや、ど
こ、原宿かね、
結構いろいろネットで探せば
あるか、
探せば出てくると思う。
これはでもあやちゃんにいいアイデアいただいたかもしれない、うん、なるほどね、はいはいはい、まあそんな風にして、
はい、
どんどんそういった形で、まあ、コスチュームの方も完成形、完成しつつあるんですけども、
はい、
さあそんな今度はコスチュームだけじゃなくて、
はい、
ホームページの立ち上げということでね、
はい、
いただいておりますのがこちら、はい、ウェブサイト戸村さんから、ザ・トーフマン公式、ウェブについて以下のような想定で試作してありますので、はい、何か豆腐プロジェクトの説明のようなものを考えておいていただけないでしょうか、はい、さらにデータが揃ったら教えてください、
はい、
その時は先日に連絡したぐらいのレンタルの費用が発生しますのでよろしくお願いしますということでね、はい、これも豆腐ザ・豆腐マン の、 その、はい、ホームページも立ち上げなきゃいけないということで、
うん、
戸村さんという方にお願いして、
はい、
で、まあ、早速デザインをしてもらったりとかいろいろとコンテンツを、まあ、埋めてって、
はい、
かなきゃダメなんで、まあそれはまたそのコンテンツやんなきゃダメなわけですよね。じゃあそのためにもやっぱ走んなきゃダメね。
そうですね。
そうですねってあった。やっぱそのせっかくのホームページでもやっぱりお嬢のほらカラフルバードじゃないけど、
はい、
あそこだって映像的にも内容的にもスカスカだったらちょっとかっこ悪いもんね。
あ、そうなんですよね。
うん。
ちょこちょこライブの映像があったりとか。
はいはいはいはい。
は置いてあるんで、ね、あとブログとか、
ブログ、あ、ブログとかもまめにやっていくのは大事なことだね、はい、お嬢はあんまやんないみたいだけどね、
そうですね
なるほどね、うん、だからそんな風にして、まあ、ちょっと豆腐ザ・豆腐マンの公式、ね、はい、オフィシャルサイトも立ち上げについて、
はい、
今どんどんと進めている最中なんで、そちらもまた完成しましたらお知らせしますんでね、
はい、
ご覧になっていただけたらと思います。最後になりますか。
はい、千本桜クラブからご案内、はい、千本桜ホールさん、
はい、
団体名が
SUN 流と書いて三流っていうのかな、
はい、
う
ん、公演名が三流の失うものなど何もないライブ、
うん、
嘘社会啓発論、
うん、
日時がですね平成25年の5月1日水曜日、
うん、
19時半開演、はい、会場が30分前、
はい、
料金が2000円のところ会員様は1000円、
はい、
ご予約は株式会社ライトスタッフ千本桜ホールにて受けたまわります、は
い、これ SUN 三流とかで一流二流三流っていうふうなことで、
はい、
まあ、そこに引っ掛けてたりっていうか、はい、まあ、ちょっとへりくだっておいでなんだと思いますけどね、
はい、
まあそちらのお芝居の方もぜひお出かけになっていただけたらというふうに思いますけども、その前に、
はい、
4月のな、ごめんなさい、まあ、明らかにはっきりしたこと言えないとまたね、なんだっけ、混乱させてしまうんであれですけども、
はい、
4月の何でしたっけ、3日だか7日だかが落語会があったと思うんでね、そちらの方もどうぞ千本桜ホールさんのホームページチェックしていただきながら、
はい、
三田社長は、ね、力入れておいでのイベントだけにどうぞ、私も見に行くつもりでいるんですけどね、
はい、
千本桜ホール落語会どうぞ、4月のまあ、入ったらもう間もなくだったと思いますんで、
はい、
どうぞお出かけになっていただけたらなというふうに思いますし、まあ、こちらの三流さん SUN 流のね、後編の方もお楽しみにといったところですか、
はい、
さあそんなこんなで本日の書き込みメールの紹介は終わったところで、本日の1曲目、はい、楽F ゲストもしくはサブパーソナリティアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介ということになりますけども、
はい、
なんといっても、まあ、あやちゃんの担当放送集ということになりますと、
はい、
まあ、定番の曲となりましょうか。
はい、
はい、うん、どうぞ自分の方から自己紹介してくださいよ、はい、
カラフルバードの2曲目ですね、
早速いっちゃいますか、
はい、ハイピース、
はい、聞いてください。 い、そんなことなんでね、聞いていただきましたカラフルバーさんのナンバーで、まあまあ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、お騒がしておりますけども、よろしくお願いします。はい、どうも、大丈夫ですかお探しますけども、よろしくお願いします。これじゃあ一応あれパンフレットお持ちしてね。はい、はい、FM ラジオなんですよ。すいません、お探しますけども、もう今日来ていただいた以上はもうちょっと諦めていただいてまあまあちょっともうしばらくのお付き合いなんで、はい、もうさっさと終わりにしますが、終わるようにしますんで、もうしばらくのご辛抱よろしくどうぞお願いしたいと思います。で、あやちゃん、じゃあちょっとそのパンフレットをね、ちょっと、はい、よろしかったらこちらフライヤーになりますんでお持ちになってください。はい、1枚300円になっておりますんで、そんなことないよ無料でございますんでお持ちになってください。ありがとうございます。さあさあ、そんなこんなでね、たくさんお客様もどんどんと詰めかけておいでの学大FMでございますけどもね、まあまあそんなこんなでコンテンツ的なことを申しますと、今日の時事ネタに、はい、参りたいと思いますけども、はい、あやちゃん的にはよろしいですか。
はい、
さあそれではですね、ここのところまあぼちぼちあったかくなってきたこともありますし けどもね、
はい、
いろいろとまあそれこそ海外から国内、スポーツからいろいろとニュースもございますこととて、
はい、
気になったところがございましたら、それについてコメントを頂戴したいと思いますので、リスナーと関係者の皆さんもね、
はい、
いろいろと自分だったらどんなことに関心をお持ちなのかということを考えながらご注視いただけたらと思います。まず最初に、首都高を一斉点検や、笹子事故を受け、遮音壁っていうのかな、
はい、
音を遮断する壁ですね、遮音壁や標識、それをまあチェックするといったことでしょうかね、
はい、
続きまして日本沈没原稿を電子書籍化、図書館向け、創作メモも、これは小松左京さんですかね、
うん、
続きまして東京メトロ携帯電波がつながる、はい、21日からほぼ全線で、
うん、
これ便利なんでしょうね、
はい、
WBC これ野球ですか、はい、日本が3連覇逃す、準決勝でプエルトリコに大敗続きまして成田空港入場素早く、検問門の簡素化実験スタートということがございましたり、
うん、
続きまして一票の格差、違憲ですね、違憲判決、選挙無効は棄却、高裁金沢支部、続きまして首相、農業は国の礎、衆院予算委員会で TPP 集中審議ということがございましたり、
はい、
続きまして煙る北京、この前大変なね、なんか煙霧とかありましたけども、はい、それはそれとしてまたほら中国といえばやっぱ黄砂ね、あと排気ガスの問題とかあると思うんですけども、
はい、
霞む鳥の巣ですか、なんか大きなスタジアムがあるわけでしょ、あの鳥の巣、こう巣みたいな、そこがなんかもう霞んじゃってるらしいですよ。
わ
お、わお続いてシュッとスプレー、おこれお嬢には朗報かも、シュッとスプレー、スギ花粉撃退、カビ利用、雄花が枯れし、はい、続きまして最後になりますね、東横線渋谷駅地上ホーム85年の歴史にマークといったところですけども、はい、さあお嬢的には気になったニュースはいかがでしょうか。
気になるのはこのスギ花粉ですけども、まあ、ね、まあ、でも今日も使ってきた
東横線どうでしたか。私まだ行ってないんですよ。
遠いです。
遠いですか。あれ
前まではすごい、もう2、3分、
はい、
かからないぐらいで乗り換えられてたのが、
近くに乗るんでしょ、
まあ、遠い遠い、まあ、遠い、地下5階ですよ。
だからね、あれその地方からやってくる人とか、
はい、
またそういう、こう直通で利用されたい方には便利になったかもわかんないけど、
そうなんですよね、渋谷駅での乗り換えがまあ面倒くさくなりましたね。
それはね、不慣れだからってことじゃなくて、
じゃなくてですね、
もち実態的に時間がかかる、距離がかかる、
どれだけ頑張っても5分かかる。
あんれまあ、お嬢は
5分で行ければいい方
っていう、ね、お嬢は今は JR で経由して東横でしたっけ、は
い、いや、さまざまでしたけど、
うん、
日によっている場所が違うんで、
うん、それにしてもどう頑張っても5分はかかる。
そうですね。
あら、この辺はでもね、うん、リスナーって言いましょうか、オーディエンスの皆さんにも聞いてみたいところですけどね、どんな感じなのかね、東急東横線、ね、どんな印象ですかみたいなことでね、いやいや、それにしてもお嬢的にはもう不便だったと。
そうですね、
うんうんうん、
なんかそれこそメトロの携帯の電波つながって、うんたりとか、うんうん、そういう便利になってる、さらに、
はいはい、
副都心線とかで、
うんうんうん、
便利になってる一方でこの乗り換えがとてつもなく面倒くさくなってるっていうのはどうなんだろうな、
どうなんだろうなと、はい、その辺早速ちょっとインタビューのコーナーじゃないけどあちらのお嬢さんあたりにちょっと聞いてみようか。
マジですか、
うん、ちょっと マイク持ってってちょっといいですかみたいなことで聞いてもらって、
そんな突撃しますか。
大丈夫だと思うよ多分。
本当ですか、
うんうん、
完全にお話しされてる気がしますけど大丈夫ですか。
あ、まあ、じゃあ、まあ、ちょっとそこら辺は後で、じゃあついでに恐怖のインタビューのコーナーにしようか。
はい、
それにしてもお嬢はあれだ、はい、やっぱりこう相当不便な思いをされたということだけど、なんかいい方のあれっていうのはなかったですか。
いい方の、
うん、要するにその等級綺麗になったとか、
それこそ綺麗には確かにな ってまし
た
ね。なった
けど、
うんうん、で多分本当に直通っていうか副都心線とか、うん、その横浜方面から来る方にはいはい、はい、すれば結構便利にはなってるんだろうな、うん、
なったのかな
とは思いますね、
うんうんうん、ということはまだそう正直おなんていうそう新しくなったことによっての恩恵を受けるっていう感じは全然全くないと。
そうですね、
ただ単に不便になって、はい、面倒になって時間がかかってみたいな。
そうですね、今日使った限りでは
印象としては、
はい、急いでる人にはまあ多分とてつもなく、
うん、何これみたいな感じなんだ。
前までだったら JR から1分で頑張れば乗り換えれてたんですよ。
それはそうですよ、ちょこちょこっと上がっていいだけだったし、はい、銀座線だってそうですよ、
はい、それができなくなりましたからね。
地下5階ですからね、何しだってね、はい、あ、そう、
もうぐるぐるぐるぐる回って階段をひたすら、
そんななの、はい、だってエスカレーターあるんでしょ。
エスカレーターもあったような気もしますね。
本当それしないと、はい、まあ東横線には乗れないと。
そうですね、
渋谷ではね、
うん、
まあこれちょっと考えもんですね、そういった意味でね。私なんか多分行ったらもう怒っちゃうね、きっと。なんじゃこれって言ってそれこそもう何、東横の真ん中で地球に向かって叫ぶみたいな何言ってるのかよくわかりませんけど。ああそうですか、
はい
はい、まあまあそんなことでね、いろいろその皆さんオーディエンスの方またリスナーの方、こういったとこは不便だよ、こう逆にそんなことない、こういったとこ便利なとこもあるよみたいなことでね、いろいろとまあそういう感想とかご意見ありましたらまた番組やってお寄せになっていただけたらというふうに思いますけどね。はい、はい、それではそんなこんなで、KO、はい、レコードの CM について今日は池田彩子さん担当放送ということで、そんな彩ちゃんにいろいろと今後の活動やいろいろとコンテンツについて伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーのお時間ではありますけどもね、本日はゲストもございませんことだって、本日の担当サブパーソナリティ池田彩子さんのこのところの近況活動状況ですね、
はい、
並びに今後の告知アナウンス、さらにオリジナルコンテンツや個人としての展望や抱負について伺ってまいりたいと思いますが、さて彩ちゃん的にはいかがでしょうか。
そうですね、それこそも、はい、もろもろカラバーの活動をちょっと力を入れていこうかなという体制になってきておりまして、
はいはいはい、
今ちょっと頑張って作詞も、
お作詞やってんの。
そうなんです。
おすごいじゃないですか。
まあまあまだ、
だいたいそういうのやる人だったっけな。
やらないです、
ね、
やれないです
ね、やれないですね、
ボキャブラリーが貧困なので。
あ、そうですか。
なかなかいい 表現が出てこないので、
ほうほうほうほう、
ちょっといろいろ頭を悩ませながら、
悩ませながら、ひねりながら、
作詞ってどうすればいいんだろう。
おお、だってあの簡単に言うと、さだまさしさんなんかが言わせると、
はい、
あの手紙をだと思えばいいって言いますよ。
あ、
お手紙を書く、あとまたお手紙いただく、
はい、
それを詩にすればいいみたいなことか言ってましたけどね。
あ、手紙も、うん、あと難しくないですか。
メールもよこさない人だからね。
そうなんですよ、なんかもう、はい、言葉に、文章にこう書き表すのが多分、うんうんうん、とても苦手ですね。本を読むのは好きなんですけど、
はいはいはいはい、あ、だとしたらそんなに難しく考えないで、
はい、
ワーズセンテンスにしなくてもいいから、
はい、
単語ですよね。単語をどんどんどんどん集めてきて、例えば夕日だったりとか、
はい、
潮騒だとか、
うん、
例えばその道路のバイパスだとか、
はい、
そういうのをどんどんどんどん集めるのよ。でそれをつなげていくと意外と歌詞になったりしますよ。
へ、
はい、でそこでドラマを作っていくわけよ。例えば男女だったりとか、
はい、
うん、あるいはその社会現象だったりとか、
うん、
そういう例えばまあ学校のことだったりとか、
はい、
うんうんうん、お祭りのことだったりとかね、それこそだとそれはもうテトラポッドだのカブトムシだのいくらでもできるんじゃないですか。はいはい、
ああ、なるほど、
はい、
なんかそう、どういうものを題材にすれば出てきやすいのかなっていうのあって、う
ん
う
ん、題材をまずテーマとして考えるから出てこなくなる。
あ、なるほど、とりあえず思いついた単語
をポンポンポンポン、なんだっていうの、それで固めていけばいい。
ああ、なるほど。
だってサザンオールスターズの桑田さんなんか、あの人はあの大体メロ線で、
はい、
視線じゃないからね。
ああ
、うん、あんなにいい詩を書かれるけど、やっぱりそのメロディーが出てて、その中にどんどんとその、ワーズとか、
はい、
そういったのを、まあ、割り振り振っていくみたいな感じで、それは小室哲哉さんなんかもそうらしいけど、
ね、
だからあんだけそのふわり的に言うと、
はい、
なんか要するにその無理な ふわりをしてるから、ちょっと歌い方なんかも難しかったりとか、
はいはいはいはい、
宇多田ヒカルさんなんかもそうじゃないですか。
あ、
多分、
あ、
うん、だからそれはもういいんですよ、後からで。
ほうほうほ
う、あなたみたいにそのテーマだどうしようかとか、
はい、
何を書こうかしらって考えてないんで、
うん、ふん
ふ
ん、
何でもいいからちょっとどんどん言葉とかその単語とか、
はい、
そういった気になったことをどんどん貯めていく。あ、まあ、駅がこれ不便だなとか。うん、今までのだから、そう、今までのその不便だったのが、
はい、
そのなんでこんな風になっちゃったんだろう、それを例えば今度はその恋愛に置き換えてみるとかね、こんな不自由になったのは僕、私とあなたの間がなんでこんな不自由になっちゃったんだろうとかね、何かにそういう擬態的に置き換えてみるとかね、
あ、なるほど、
擬人的にしてみるとか、ほら、いいでしょ。
あー、なるほど。
なるほどな。
あ、
さっきほら、あやちゃんからね、
はい、
ちょっとこう、トーフマンのあれでいいアイディアいただいたから、私もお返ししとかないと。そういうのをギブアンドテイクって言うんだよね。
あー、
はい、はい。
あー、なるほど。
まあ、でもいいじゃないですか、一つの、その、とっかかりとしては。
はい、そうなんですよ。うん、結構、カラフルバードの楽曲も少ないんで、まだ、
うんう
ん、ちょっと自分たちでどんどんちょっと動いていこうかなっていうところで、
うん、
はい。ピンクさんと、頑張って。
ピンクさんは曲を書いたりされるわけ？あの、鍵盤やるとか言ってたじゃん。
ピンクさん曲を書いたりとかはないんですけど、
うんうん、
もうあの一緒にちょっと2人で作詞して、
うん、はいはい、
1曲作れたらねっていう感じで、
あのね、申し訳じゃなんですけど、
はい、
今まだその楽しみ方っていうところまで行ってないかもわかんないけど、
はい、
やっぱり何でもそうですけど、創作、うん、クリエイトするっていうことは、
はい、
そういう部分で自分の、うん、分身を作るっていうか、
はい、
自分からその要するにその、さっきの辻清美ちゃんじゃないけど、
はい、
自分のそのお腹を痛めた子供が出てくるみたいな向きもね、大げさに言えばないわけじゃないんで、そういう楽しみがどんどん出てくるようになると曲作りも、
はい、
最初は難しかったりとか、その難産だったりするけど、ポコポコ生まれてくるようになると、
うん、
結構楽しかったりとか、
あ、
で、そのでき気の悪い子供の方が可愛かったりとか、
あ、
初期の頃の曲の方がね、
はい、
なんかこう出来は悪いんだけども、はい、荒削りなんだけど、
うん、
でも愛おしかったりとかすることって ありますよ。
そう、なんか自分で多分、
うん、
作った曲とか書いた詩だったらまた思い入れも変わってくるのかなと思って。
そうです、そうです、そうです、それは間違いないと思います。それでいずれ自分ではメロディーをつけてみたいなと思ったりとかね、
うん
うん、それで作詞作曲みたいなことになって、結果的には、うん、昔のそういうそのシンガーソングライターっていう人は、
うん、
自分が書いたもので勝負したいんであって、
うん、
作詞家作曲家さんに書いてもらったものとは違うものをやりたいというのが、うん、 もともとのそのニューミュージックだとかシンガーソングライターの彫ったんですからね。
あ、なるほどなるほど、
うん、だからもうそんなにこう難しく考えないで、
はい、
自分のどういうのかな感じたままを、
はい、
どんどんとそういうこう表現されるっていうことがまず一番じゃないかと思いますけどね、うんうん、
ああなるほど、
はい、ちょっとヒントになりましたか。
はい、はい、ちょっと頑張ります。
頑張ってみましょう、はい、そんなんでよろしかったら私のほういつでもご連絡くださいあの、まあ、そんなおたばなことは言いませんけど、
はい、
簡単に添削してあげるとかここはこうした方がいいんじゃないのぐらいのアイデア出せると思う。
お
そこはやっぱり、まあ、私は別にそのプロを気取るつもりもないですけど、
はい、
やっぱりプロフェッショナル人だとキャリア積んだ人はそのある程度 そのノウハウっていうかスキルは持ってるはずだと思うし、うん、僕もそのつもりではいるんでね、
はい、
ただねそれをあの私ばっかり喋っちゃってあれだけど、
はい、
あんまりそれに凝り固まっちゃうと逆にさっき言ったみたいにその原石の良さみたいなのがなくなっちゃうんだね。
ああなるほどなるほど、
言ってる意味わかるでしょ、
はい、
そうそうそうそう、
あなるほど、
だからそこを残しながらどう自分のそういう思いを伝えていくのかとか、
はい、
あやちゃんらしい、あやちゃんらしい詩だなとかねそこがオリジナルっていうことだから。
ああなるほど、
うん、
まあでも確かにありますね、なんかこの人っぽい詩だなって。
そうそう、あるでしょ。そうそうそう、はい、それこそ愛子さんだったりとかさ、
はい、
平原綾香さんだったりとか、もうこれはやっぱ綾香じゃなきゃダメだよねとかさ、
か
これはもう愛子だよねみたいなね、
はい、
ということだと思いますけどね、
はい、
いらっしゃいませ、ようこそねえ、そういうことだと思いますけどね、
はい、
はいはいはいはい、
うんうんうん、
だからそんなふうにしてどんどんと、
はい、
一つ一つ、
うんうん、
まあとにかく臆くがらないことだね、あとは。
あーはい、
うん、考えすぎないで
そうですね、
はい、
気楽に
気楽に参りましょう。
気楽に作っていこうと思います、はい、
まあ、でも、はい、素晴らしい一歩踏み出せた感じあるじゃないですか、
はい、
いいと思いますよ。
あとは
はい、
またダンスをいろいろやろうかなっていう、うん、
はい、ダンスはどんな感じで。
そうなんです、マナミンと一緒にちょっ
と、はいはい、おー、なるほど、
踊りたいなっていうのがあってですね、
はいはいはい、
イケメンダンスユニットでもやりたい。
あ、そんなのはまた新たなのが立ち上がりつつあるんですか。
そうなんです、
楽しみじゃないですか。
2人でちょっと、
はいはいはいはい、
カラバーだとそこまでがっつり踊れないので。
なるほど。ということはお嬢はまたあれかな、もともとダンスが、まずい方じゃなかったけども、
はい、
新たにそういったこうダンスにこう覚醒したというか、
そういう
目覚めた部分ありますか。
ダンスはやっぱり好きなので、
はい、
根本的に多分好きなんでしょうね。
ほうほうほう、
なんでちょっと、はい、
うん、
踊ることもちょこちょこやりつつ、
うんうんうん、
歌ももっとちょっと練習しつつ、
はいはいはいはい、
で曲というか詞も書きつつ、
じゃあいよいよなんかこうアーティスティックになってきてるじゃないですか。
ただ音楽ばかりやらずに舞台とかもちょっとやりつつ、
舞台もやっていくんだということでね、
は
い、
そうですね、
はいはいはい、まあ、それにつけてもあとはそういった部分で、
はい、
自分のそういった今後の、どういった夢とか希望とか抱負とかっていうことになると、
はい、
その他にもなんか大きな目標とかそういうのがありましたっけ。
そうですね、でもやっぱり根本はやっぱりまだ舞台とか映像をやりたいので、うん、お芝居をしたいので、
はあはあ、あ、そうなんだ。
そうなんですね。
もともとあなたはさ、ちょっとまあ漠然としてて見えない部分はあったんですけど、
はい、
だいたい何をしたい人なんだったっけ、何になりたいみたいな人なんだったっけ。
でも根本は役者をやりたい人ですね、
うん、
はい、
あ、そうなんだ。
そうですね、カラバーの動きの方がちょこちょこあったりとかしてて、
うん、
ええ、
あ、そうなんですか。
なんですが、
実
は根本は役者をやりたい人ですね。
もうあなたがゲストに来てもらったことが遠い昔なもんだから。
そうなんですよ、一番最初に来たのが
インタビューした時にね、そう答えてるんだろうね、きっとね、はい、
一番最初に来た段階では舞台の告知で来てましたからね。
ああそうかそうか、はい、そういうことなんだ。
そうです。
でそれもなっちゃんとかからの紹介だったんだっけ。
そうですそうです、なつさんの、
うん、
担当集に、
うん、
でそれも夏さん と一緒の舞台だったんですよ。
ああそうかそうかそうか、はい、なるほどね。
出るチームは別だったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうかそうかそうか、
同じ舞台だった
A チーム B チームで踊りで、はい、あそこに混じってお越しになったわけだ。
そうだったんです。
なるほどなるほど。ということはやっぱりお芝居好きで、
はい、
お芝居の方で自分でなんとか身を立てていかれるようになったら、それがもう一番理想的で、
はい、
まあ、オプショナル部分で歌を歌われたりとか作詞作曲もしていこうかなみたいな。
そうですね。
でその中でダンスもすると、
はい、
言ったことですね、
はい、
だとするとなんかそういったこう自分の目標にする 女優さんとか、
はい、
そういったこう劇団みたいなのがあったりするんでしたっけ。
うーん、そうですね、うんうん、でもなんか今はもうなんかいろんなことをやっていこうってなってるので、
うんうんうんうん、そんなこだわりっていうのはなくて。
そうですね、
はいはいはい、うんうん、なるほどね、はい、まあ、ちょっとしたら、まあ、それこそ劇団松井純美さんのね、
はい、
あんだけのことはやっぱりできるっていうのも裏付け、裏打ちが取れたような気がしないでもないですよね。だから僕はお世辞じゃなくて本当によかったと思うし、あ、大したもんだなと思ったの。
ありがとうございます。
うん、なるほどね。あ、じゃあまたまたもしそういう機会があればどんどんといい演技がこれから、はい、機会といいお仕事に恵まれれば、はい、あやちゃんのそういう舞台を見せていただけるということですな。
そうですね、どんどん舞台もやっていきたいなと、
うん、はい、なるほど。じゃあそういった部分でいうと改めてもう一度その告知等々があるようでしたら伺っていきましょうか。
そうですね、告知は一番近しいもので、
はい、うん、
4月の13日ですね。4月
13日、
はい、
何曜日でしたっけ。
ちょっと待ってください、
そこわかんないね。
4月の13日の
はい、
はい、こちらで、よいしょ、
うん、
土曜日、
はい、
15時30分開場の16時開演。
うん、場所は
四ツ谷ライブインマジック。
四ツ谷ですね、
はい、
はいはい。どのぐらい入る箱だか分かる。
私も行ったことないんですよ。行ったことない、ね、ここは。
四ツ谷ってでもあんまり聞かない。四ツ谷のフォーバレーなんていうライブハウスがあったよね、昔ね。うん、昔とか今もやってるんでしょうけどね。
はい、
はいはいはいはい、うん、なるほど。でそこで、はい、カラフルバードの、はい、ライブがあると。
そうですね、
ということですね。
私たちが出るのは本当に最初の方なので、は
い、うんうん、
それこそ本当に4時から来ていただければ、
はい、
私たちが歌って踊るところも見れるんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
なるほどね。
あと懐かしの、
懐かしの
第1週目のサオリさんですね。
サオリさん、お、お嬢だからゲストでっていうふうに聞いてたんだけど、
はい、
なんかお嬢の週に、
はい、
でそれこそグローリーさんの、はい、なんだっけ、それこそギター弾いて、はい、エンターテインメントの方おじだったじゃないですか、男性の方、吉村さんとか、あるいはそのお嬢の前にその、はい、ゲストで来ていただいた、
はい、
グラマーなお嬢さん、
お風呂の、はいはいはい、ゆうちゃんですね。
そうそうそうそう、あの方なんかもゲストでって言っておいてたと思ったんだけど、 あれはどうなってるの。
まあ、ちょっと都合がよろしくなくな
る。よろしくなくなったわけね、はい、あ、そうなんだ。
そうなん
だ
でございます、
はいはいはい。それにしてもだからだとするとお嬢の、はい、まあまあそれはまあ今後のことっていうのは、
はい、
まあ、その放送後にでもじっくりお話ししなきゃいけない部分であるんですけども、
はい、
トークの仕事とかそれとラジオ関係っていうのはどんな風に考えておいたの。
私ですか。
ほうほうほう、
まあ、でもラジオもそうですね、
うん、
この学 F と、うん、あとは、まあ、カラバーでやってたラジオとかもあるんですけど、まあ、でもカラバーでやってたラジオはカラフルバード TV に名前を変えて、う
ん
う
ん、あ、 TV でやってるんで、はい、今インターネット TV ですね。
ほうほう、はい、
まあ、だからほら学 F にあなたをその引き止めんがために、
はい、
まあ、今更そういうベンチャー言うわけじゃないけども、
はい、
まあ、田中さんなんかもほらずっと聞いてくださってるから、
はい、
ご承知のだった通りだと思うけど、
はい、
やっぱりこう、ね、腕前も上げてるわけだし、ね、やっぱりその劇団の、
はい、
吹き上げ師なんかもね、もう逆に言うと、まあ、へこますというか、その引き上げてリードしてあげるぐらいの勢いでの、
いやいやいや、
だって目黒のさん祭りとかもそうだったじゃないですか、ね、目黒のさん祭り来ていただいた方もおいでだけども、
はい、
だとしたらやはりそこはもう言っちゃなんだけど、はい、何でもそうなんだけど、
はい、
包丁でも何でもこう使わないと錆びきちゃうからね。ちょっと上手くなったって、
はい、
ちょっとキャリアを積んだってもう使わなくなっちゃったらどんどん下手くそになっちゃうから、
はい、もうそれは本当に舞台をやって思いました。
やっぱそうですか。
久々すぎて感覚がこう、
なんですか、あれでですか。
ちょっと、はい、感覚がまだ戻らないなって、
うん、なるほど。
1年のブランク、1年半ぐらいですね、ブランクは 恐ろしいなと実感しました
よ。あ、やっぱりそういうものあるわけですね。
ありましたね。
あ、だとしたらもうそういった部分でもね、うん、さあその話をそのラジオに置き換えて申し上げるんであれば、
はい、
せっかくここまでほら、うん、いい感じで学芸府でね頑張ってきていただいたものがあるわけですから、
はい、
まあ、今後ともその学芸府を、まあ、そちらにそのご無理でご支障がないんであれば続けていただいて、うん、はい、さらに磨きをかけていただくとか、
うん、
また新たなイノベーションで、まあ、例えばサンママンとやるんだったら別の日にやるとかね、他のユニットで企画を立ててやるとかね、うん、まあ、だからそんなことがあってもいいんじゃないかなと思うんで、うんうんうん、どんどんとそういう風にして、はい、ラジオの方も今後ともね、はい、頑張ってやっていただけたらいかがかなと思いますけども、うんうんうんうん、その辺いかがですか。
そうですね、でも MC の仕事とかも、
うん、
やりたいな
って。あ、いいですね、やっぱり、
まあ、ただやっぱりアドリブは苦手なので。
そうかしら。全然でもうそういった部分で言うとね、
はい、
またその吹き上げしようそのあれに出して申し訳ないけども、
はい、
彼なんかほらそのきっちりしたそういうのをやりたい方だと思うのよ、多分台本通りのね、
はい、
そういう意味じゃ、まあ、そういったこう、フリーな、
はい、
何かそういうもののこう適応性ということに関したら僕はあやちゃんの方が、
はい、
十分にあると思うけどな。
まあ、多分何も考えないで話してるからじゃないですかね、うん、
だったらさっきも言ったみたいに、
はい、
それがオリジナルだったり個性だったりということになるんで、
なるほど、
それを伸ばしてい、いけばあなたらしいトークができるようになるんじゃないですか、
うん、なるほど、
うん、だから別にその吹き上げしよう、それは決してその卑下するわけじゃなくて、
はい、
彼は彼ですよ、その台本通りにきちっとやっていくっていうのは彼のキャラクターであれば、うん、そういうトークの人もいるわけだし、うん、で私なんかもだって一応こんなラフな台本ですけど、はい、この程度あればもう逆に言うときっちりこのセリフでも一字一句間違えないでやってくれないと僕できないもん。
ああ、なるほど、
うん、
まあ、でも多分ある程度の台本はある方が進行はしやすいだろうな、
うん、まあ、それはまあ間違いないでしょうね、
はい、
うん、まあ、だからそういった部分でいうと、うん、学芸もまだ、はい、お嬢的にはそのスケジュールと、
うん、
コンディションさえ問題なければまだ続けてもらえるような可能性と言いましょうか、
はいはい、
そういったご縁つなぎということは十分考えられるのはあるわけですね、そこはね。
そうですね、
うん、なるほどね、はいはい、まあ、だからそういった部分でいうとくれぐれもご無理のないところで、
はい、
まあ、ぜひサビの来ない量にね、頑張って続けていっていただけたらなというふうに思いますけどね、
はい、
その他に何かメッセージとかご自身のコンテンツなんで伝えておくようなこととかありましたか。コンテンツといえばお嬢は関西のコンテンツ全然できてないからね、そういえばね。
そうですね、
うん、ちょっとやっぱそこやっときたい武器なんで、ね、
関西もでも最近そんなになんか関西の情報も入ってこないので。
そうなんだ。まあ、それでもやっぱりあなたの僕はあなたの中で一番の口癖っていうか、
はい、
一番好きなセリフが、
はい、
それこそ池田綾子なんかの機会に、
はい、
なんかどっかに行ったら必ず自分の爪痕を残しておきたいと、
はい、
いうのは僕はあなたの一番好きなワーズセリフなんですよ。だとしたらやはりその学芸風に来てもらって、
はい、
まあ、少なからずいつ、まあ、そこはかとなく長きにわたってやっていただく中で、
はい、
まあ、いつ卒業されるのか、
はい、
もういついいのができてね、
はい、
結婚されるのか、それちょっと分かりませんけども、
おっと
だけどだとしたら、
はい、
そこもやっぱりその爪痕という部分で言うと、
はい、
やっぱこう関西テイストの何かコンテンツをやるんだというふうなことを言っておいてだっただけに、
はい、
そこは爪痕をやっぱり残しててもらわないと困るなという印象はあるんですけどね。あ、
関西の爪痕
ですか。はいはいはいはい、まして神戸だしね、
はい、
まあ、山の中にしても
山の中ですね、
イノシシとお友達でも、
イノシシとはさすがにお友達ではない
はいはい、まあ、それにしてもね、
はい、
だからその辺もぜひちょっとこう考慮に入れていただいて、
はい、
ね、はい、お願いできればなというふうに思ってるんですけども、
はい、
もうあれなの、関西っていうか田舎は捨てたの。
捨ててはないですよ、捨ててないですよ、
捨てて
大好きなんで。
大好きなんでね、
はい
はいはい、そんな実家は帰られたりするんですか。
実家はそうですね、年末年始に帰った以来、
うん、あ、そうですか。
ですね、はい、
またお盆に帰られるとか何かそういう。
そうですね、うん、帰れる機会があれば、
あれば、うん、でもまあそういった部分で言っても、まあ、失礼ながら、
はい、
いろんな部分でほらうち田舎の方に帰ってね、
はい、
のんびりできたとか、うん、なんかちょっとこう お母さんのねなんか懐かしいそういう手料理食べてどうのみたいな、
はい、
そういうお嬢さんしたみたいな感じがあったけど、
はい、
たくましくなったよね。
あ、本当ですか。
うん、 と思いますよそこは、うん、自分ではそんな印象ないですか。
あんまり。
おお、そうですか。
そうですね、あんま変わった気はしない、うん、
変わった気はしない、でもまあ、やはり都会でどんどん一人暮らしとかね、
はい、
お友達とかそういう社会に揉まれてやってると、いずれそういう風にしてタフネスになっていくには違いないと思いますけどね。ただ新鮮なあやちゃんらしい、
はい、
そのあやちゃんならでは の、はい、その例えばピュアな部分とか、そのなんていうのかな、屈託のない、そのちょっと天然に近いようなまあまあ言ってもあのクミちゃんほどじゃないにしても、あミクちゃんほどじゃないにしてもその辺だけは大事にしておいていただけたらありがたいなというふうに思いますけどね。
はい、
はい、じゃあ最後なんかとこメッセージあったら伺っておくんですが。
あ、はい、そうですね、
はい、
まあまあ今後もちょっといろんなことに挑戦していきたいと思ってますので、
はい、
はい、あと4月の13日、ぜひぜひ。
押しますね。
はい。久々なんで、はい、カラフルバードとして歌うの、
ね、はい、はい。池田彩子、よろしくねと。
よろしくお願いいたします。
はい。いったことで、はい、まあ、春吉さんも久しく、ね、彩ちゃん。彩ちゃん、春さん知ったっけ？春吉さん知らなかったっか。春さん、それぐらい久しく来てないんだな。
春さん。
うん。まあ、そのおなじみのチキンライスさんとか、春吉さんとか。
はい。
だから、田中さん以前の、もうずっと前から、もう、うん、あの、学芸府のハードリスナーの方がおいでなわけですよ。
はい。はい、
でもうあの春吉さんはもう一人の池田さんにはコメント出してるんだよね。
お、
うん、だからあやちゃんも多分メッセージもらってるんだと思うけどね。
お、
うん、だからまあそういった方たちにもまた応援してもらえるように、
はい、
ね、頑張っていただけたらなというふうに思いますよね。
はい、
はい、そんなことで、それでは CM に続いて、今度はそうですね、まあ今日はゲストもございませんことで、
はい、
トークソングつながりということでちらっとまあ、バラードでも聞いていきましょうかね、
はい、
それでは CM でこちら。
丸い四角、丸い四角、丸い四角、リーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわりハロー二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角、丸い四角、丸い四角、丸い四角。
けどもね、さて本日はゲストもございませんこととって、まあまあなんと申しましてもこのところはですね、トークソングプロジェクトということでね、
はい、
まあまあ単独にはなるわけですけども、なんとしてでもこれはもう、ソロとしてですね、踏ん張って頑張っていかなきゃいけないということで、
はい、
もう曲自体はね何度も申し上げているように、出来上がっているわけなんですけども、なかなかねちょっとそこはこう小出しにしつつといったことでもったいつけておりますけども、まあ、ザ・トーフマンのテーマソング、またみんなのトーフロック、そしてバラードでですね、
はい、
恋は金のように優しく、木綿のように、強くと言ったような曲をね、はい、ご用意しておりますことで、まあだから本当にそういう意味ではね、返す返す、ちょっとトーフレディさんとのコラボがなくなっちゃったんでね、
はい、
残念っちゃ残念でしたけども、うん、またまあそれこそ、どうでしょう、これは私の欲目なんですけども、
はい、
まあ一巡りしてね、また何かご縁があった時に、私がそれだけの力をつければね、
はい、
またそれはもう無理にでも石本社長を口説いてもう一回やりましょうみたいな話にならないとでも限らないと思うし、まあ、皆さんがお嫌じゃなかったらね、
はい、
そんな風にして、何かご一緒にまたそういったこう今回のそのトークソング、どの曲でも結構なんですけども、
はい、
このバラードなんかもね、後ろでちょっとこうお嬢がね、
はい、
こうまあ、豆腐レディじゃなくてもいいじゃないですか。ちょっと和装的な感じでね、
はい、
日舞みたいなことでこう踊っていただくなんていうのも、まあ、未だにこう夢見たりなんかしないではありませんけどね。それではちらっとそんなこんなで、まあ、豆腐ソングプロジェクトの中のバラードで聴いていきましょうかね。
はい、
キーボードナンバーで、恋は金のように優しく、木綿のように強くということで聴いてください。
そんなことでね、ちらーっとだけですけども聞いていただきましたけどね、涙絞る、遠く遠い思い出みたいな、なんだっけ、自分の歌詞なのによく覚えてるんだけど、これ涙絞るってのは、これ絞り豆腐のこれ引っ掛けてるからね、
はい、
これはね、自分でも本当さっきのほらお嬢のその歌詞のあれじゃないけど、
はい、
まあ自分でも本当にそういう意味で言うと天才かなと思うぐらいよくこれだけのものが絞り出せたなと思うぐらいのね、あれがないわけじゃないんですけども、まあそれだけに本当にね、そういったものが一つの形になると楽しいものですから、
はい、
あやちゃんもどんどんとね、
はい、
素敵な歌詞を書いていただけたらなというふうに思いますけどね、はい、さあそんなこんなでですね、一曲聴いていただいたところで楽譜名物恐怖のインタビューのコーナーに移らせていただきたいと思いますけどもね、
はい、
まあこれ放送聞いていただいている方だけで結構なんですけども、お店の入店状況に応じてですね、ご来店のお客様には、本日3月19日がですね、
はい、
ミュージック3と19じゃないですか、3月19日、ね、3月19日ってことで、
はい、
ミュージックの語呂合わせから日本音楽家ユニオンがですね、はい、1991年に制定したミュージックの日といったことにちなんでですね、
はい、
ズバリあなたにとって、田中さん聞いてますか？あなたにとって春の定番曲といえば何ですかといったことについてインタビューしてみたいと思います。
はい、
さあそれでは楽譜名物恐怖のインタビューのコーナーということで皆さんお付き合いいただけたらと思います。はい、それではまあお手本というわけじゃないですけども、田中さんの方からちょっとインタビューにお答えいただけますでしょうか。はい、あやちゃん、じゃあもう一度質問してみて。
はい。
もう一度質問してみて。
はい。じゃあまずお名前から。
はい。信用金庫の田中大輔と申します。
はい、ようこそ。随分今日は隅っこの方で、ひそやかに飲んでおいでですけども、はい、はい、その田中さん、恐怖、学園名物恐怖のインタビューのコーナーですが、
はい、
さあ一番お手本というわけじゃないですけど、慣れたところで、
小学校に戻りまして、
はい、
春の小川などはどうでしょうか。
春の小川、柄にないですね。
歌いましょうか。
いや、歌わなくてもいいです。しかも歌わなくてもいいですから。はい、まあでも春の曲っていっぱいあるじゃないですか。例えば、はい、ユーミンのね、春、春よ来いとか、あと、まあ今のシーズンですか、卒業のね、なんとかとか、あと森山直太朗さんの桜とか、はい、いろいろありますけども。はい、田中さんの世代になると桜の春の定番って、あ、キャンディーズの春一番なんかどうですか。
それですね、
それですね。そこはね、
あ、忘れてました。
テレサテンとかなかったですか、春の歌。
なかったかな、
なかったかな、うん、あ、春の歌ってあんまり印象ないですかね。
あまり
ないですかね、はいはい、まあでも出ました、
はい、
春の小川さらさら行くよ、
春一番にしましょうか。
どっちでもいいですよ。別に今更言い直していただいてもどうなるものでもないんで。
はい。
はい、じゃあ、あやちゃん、じゃあこちらのお客さん。
はい。はい、
そちらのお嬢様か、テーブルのお嬢様、テーブルのお嬢さん、よろしいですか、
はい、よろしいですか、
はい、あなたの出番ですよ。あなたの出番ですよ。はい。
どんな出番です
か、はい。お名前
伺って。まずお名前から。はい、
棚橋です。
あ、棚橋さん。はい。田中さんの次は棚橋さん。はい。どうぞ。はい。棚橋さんは、どちらがお越しですか、どちらからお越しですか。
東横線線上から
。あ、東横線です。東横線のどちらから。いやいや違うんですよ、今ちょっとねラジオでお話したのが渋谷駅がね直通になったじゃないですか。ところがね不便になったっていうもっぱらの噂なんですよ。その辺も含めてちょっとあやちゃん聞いてみて。
不便になりました。はい、迷子になりました。あ、
やっぱりそうですか。
迷子になりました。
あ、迷子になっちゃった。
今日も迷子になりながら来ました。
マイクもうちょっと近づけてあげて。あ、そうですか。いつもどの辺をご利用になってますか。どっかの、
ま
あ、乗ったか。
表参道まで行くので、
うん、
渋谷で乗り換えるんですけど、
うん、
もう毎朝迷子になってます。
毎朝迷子になってんの。
道が分かんないんだもん。
分かんない。やっぱり不便になっちゃったってことですか。ああ、そうなんだ。なるほどね。はいはい。まあじゃあその、東横線事情は別として、
はい、
春にちなんだ歌、なんか思い当たる曲ありますか。
春にちなんだ歌、
はい、
桜。
それは森山直太さんですか、やっぱり。
桜
僕らは
歌わなくて大丈夫です。
はい、ありがとうございますということですね。はい、じゃあ続いてそちらのお嬢さん、
はい
、はい、お名前から。
お名前を。
伊藤です。
伊藤さん、ほら僕と同じ名前だ。
そうなんですか。
結婚したら名字変わらなくてもいいですよそういうことじゃなくて、はい、どうぞ気楽にやりましょうよ。ため年だからため年じゃねえか、俺は53だけどねはいはい、そんなお嬢さんは、どちらかお越しですか。
鶴見区から。
鶴見区から。あ、お名前が伊藤さんね、はい、で鶴見区から東横線はご利用になられましたよね。当然
東横線なりました。
どんな印象でしたか。どんな印象でしたか。
どんな印象。
不便じゃなかったですか。
いや特に渋谷の方は出てないんで。
あ、出てないからね、はい、あ、それは私も今話聞いててそうだなと思いました。それはそれあそこに行っちゃ不便だけどね、鶴見から来れば関係ないもんね。
関係ないですね、
確かにね、はい、はい、そんな伊藤さんの春一番、この曲って言って何かありますか。
春
にちなんだ曲で何かありませんか。カラオケとか行かれるでしょ。
いやもう全然行ってない
んで。じゃあ今日行きましょう今日そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、はいはい、あ、いや、うん、なんかないですか。は、それこそもうなんだか隅田川とかそんなのもいいんですよ。
へ
え。工場の月でもいいですし、それ古すぎかそれ、はい、じゃあまた今度まで考えててくださいね。
わかりました、
はい、来年もこの質問多分すると思いますから、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ、まあ、
ありがとうございます。
どうでしょう、そちらのカウンターのお客さん、まあ、ちょっと聞けるんだったら聞いてみて。
大丈夫。あれ、
はい、ノーサンキュー
という、ね、大きくノーサンキューが出ます ね、はいはい、
でこちらのテーブルのお客さん、ちょっとお話最中だけどちょっとよろしいですかって、ちょっとよろしいですか。
よろしいですか。
こんばんは。
こんばんは。ほら、もういけ、はい、大丈夫大丈夫だ。
こんばんは。
はい、お名前から。
あ、僕ですか。
はい、
あ、僕田辺と申します。
田辺さん、こんばんは、はい、いつもリッチをご利用いただいてありがとうございます。はい、そんな質問をどうぞどんどん出してください。
はい、あなたにとっての春の定番ソングといえば。
春の定番ソング、
はい、なければ東急東横線の渋谷駅ネタでもいいですよ。
赤いスイートピー。
赤いスイートピーいいじゃないですか。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ねえ、はいはい、
聖子さん、
はい、
ね、
なんか聖子ちゃんに対する思い入れがあってなさるんですか。
いや、わかんないですけど、その赤いスイートピーの B 面が、
はい、
ユーミンの卒業っていう。
おお、はいはい、そうだそうだそうです。あ、よくご存知
かな。
はい、そうですそうです。であれもね、結構マニアックなファンの方たちでね、話題ですもんね。
もともとユーミンがファン、はい、ファンっていうか、
ユーミンがファンで、はい、じゃあ春うららでもいいじゃないですか。
まあ、
春うららじゃなくて春よ恋でしたっけ。
あ、そうですね、春ね、
淡き光立つに
はあれも言うたですね。
言うたですね、
はいはい、
あとでちょっとゆっくりお話しましょうユーミン論について語り合いましょう。
そうです、
ね、よかったらね、はい、じゃあこちらのメガネのお客様、はい、お名前は。
橋口と申します。
橋口さん、
はい、
はい、橋口さんどちらから。
今日は埼玉の。
埼玉の
川口市から。
川口市から、はい、あ、ということはもう早速東横線を直通ご利用になって。
いや、乗ってないです。
あ、乗ってないんだ、
はい、
撤収あ、どうやっていらっしゃったんですか。
目黒からバス。
あ、目黒からバスね、はい、またそれ避けるようにしてこなくてもいいじゃないですか今東横線話題なんだから。あ、そうです、ね、です、ありがとうございます、はい、さあ、そんな あなたの春にちなんだなんか思い出の曲とかありますか。ありましょうか。
春ですね、
はい、
春といえば桜なんで。
桜、はい、
川本誠が好きなんですけど。
え、あ、はい、いいですね。
川本誠さんの桜。おーお
ー、なんか一節歌いたりしますか。
歌いますよ。
あ、そうですか、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、いやいや、ちょっと聞いとこう聞いとこう、いけるんだったら聞いとこう。
いいです、いいです、
いいですか、はい、どうもすいません、ありがとうございましたいやいや、こっちの方がドキドキしちゃってこちらの女性のお客様、はい、お名前は。
神屋敷です。
神屋敷さん、またゴージャスなお名前で、
はい、
神々しいお名前ですね、はい、そんな神屋敷さんはどちらから。いや、今あなたの出番じゃないですよはいはい、はい、どうぞ。神屋敷さんはどちらからお越しで。
あ、川口です。
川口の方から。あ、ご一緒にいらっしゃるんですかね。
いや、別です。
別々で。ああ、そうですか。川口には何かそのご縁があって、お宅が終わりだったんですか。
実家が近くにあります。
あ、実家が近くで、はい、はい、そんな神屋敷さんのなんか春にちなんだ楽曲、思い当たる曲ございませんか。そこは渡辺さん、ちょっとアシスト出して。
あ、僕ですか。
そこで
AKB あった
よ。お、 AKB ね。
なんとか10年桜かな。
お
ー、なんかあった。
じゃあ10年桜。
じゃあってなんですかそうです、ありがとうございましたね、はい、すいません、無理くりでね、インタビューの時間ありがとうございました。さあ、じゃあこちらのお嬢さん、はい、ピンクのお嬢さん聞いてみてくださいよ、はい、はい、お名前は。
とどのかです。
なんか怒ってます？大丈夫ですか？はい、花粉症ですか？
あ、そうです。
あら、まあ、大変ですね。なんかとどのかさんは、グローリーさん、グローリースタイルプロモーションさんの、はい、石本さんのとあのお近づきだということで。
そうですね、
はい、でまたラジオ好きだと伺っておりますけども、
はい、
さ あそんな形でもういきなりのご参加でございますけども、はい、さあそんなとどのかさん、ラジオ好きのとどのかさん、
はい、
インタビューの内容はご承知でございましょうか？
はい、春の曲ですよね。
春の曲ですね。
私はケツメイシが好きなので。
ケツメイシですか？
桜ですかね。
おお、
はい、
どんな曲でしたっけ？
あのラップ調の、
ラップ調のやつ、はい、あ、それは女の子で歌える歌じゃないのか。
なかなか難しいですね。
はい、
はい、
なるほど、ありがとうございます。さあそんな殿川さんは今日はどちらがお越しですか？
今日は祐天寺から。
祐天寺から、
はい、
どうですか、渋谷出られましたか？
いや、あのずっと乗ってたんですけど、
はい、
あの自転車に切り替えました。
自転車に切り替えた、
はい、
っていうのはそれだ、東横線のあれが
不便、もう嫌で
不便になっちゃった。そんなんだ、
避けてます。
うわ、
行ってないですね。
ちょっとその件についても後でじっくりお話しましょう。
わかりました。
祐天寺にお住まいだったらね、
はい、
それはもうだってこの界隈の状況をうんとよくご存知ですからね、
はい、
あ、まだよかったら、ちょっと私まだ行ったことないんで、あのっていうか私屋上パフォーマンスとかやってて、
はい、
東急東横線にはちょっとゆかりのあるもんなもんですから、はい、で友達もその実際に東急東横線に勤めておいでの方もおいでだったりして、だけど一回もまだちょっと行ってないんですよ。ただやっぱりそのご当地つながりでこういうほら放送局やってることもあって、
はい、
やはり情報をちょっとそこは入れとかなきゃダメじゃないですか。まあ、ちょっとそんな話またちょっと後でお話をじっくりお聞かせ願いたいと思いますし、はい、またとどのかさんはそのラジオつながりということで、
はい、
今後また学芸府とのね、
はい、
いろんなその絡みといいましょうか、
はい、
そんなことも可能性を模索させていただけたらと思いますけど、
はい、
なんか特に今なんかスピーチというかトークしたことありますか？
いや、もう全然何もできないです。
でもなんか全然落ち着いてますよね。
え、
全然落ち着いてますよね。
そうですか？
どっかでもなんかもうさんざっぱら修行して帰ってきたみたいな人みたいな感じ。
全然緊張してます。
本当ですか、うん、まあでも後でそんな話させていただきたいと思います、はい、どうも突然で恐れ入りました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、そんなこんなでね、突然で皆さんご協力いただきましたけど大変ありがとうございました。恐怖のインタビューのコーナーこの辺させていただきまして、 CM 続いてエンディングです。こちら、
おお兄さん、兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の町楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
No!
3月19日火曜日第458回 87.0 メガヘルス学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、はい、あやちゃん的にいかが。
そうですね、あの、はい、続々とお客さん
ねえありがたいね、
はい、うん、見えまして、こんなに恐怖のインタビューで聞き回ったのは初めてです
本当だよね、はいはいはい、まあまあ、 あの春めいてきたところで、
はい、
お客さんのやっぱりそのお出かけっていうのも足がね、はい、だんだんと外へ外へと向かってるのかもしれませんけど、
そうですね、今日は暖かかったですしね。
あ、そうかね、
はい、
はいはいはい、まあそれにしても皆さんねよくお付き合いいただいて大変ありがたかったわけですけども、はい、まあそんなあやちゃんですけども今後はね、はい、花粉症にもめげず頑張っていくわけですけども、ね、
頑張ります、
頑張りますね、
今日まだでも、うん、あの、はいはい、今日は放送中は比較的まだ花粉の辛さは、うん、影響は少なかった方です。
そうですか、ね、まあまあお仕事も大変、また花粉症も大変、東横線の乗り換えも大変
大変ですよ
とは思いますが、はい、まあ、もしご迷惑とねご支障がなかったら、
はい、
学芸府の方にも今後ともまた引き続き、お力添えを願えたらと思っておりますんで、
はい、
ね、どうぞ何卒よろしくお願いできたらというふうに思いますね、
はい、
そして最後にお芝居の方、
はい、
4月のもう一度、
そうですね、4月の13日は、
はい、
カラフルバードとして出させていただきます、ね、
はい、
4月の13日、
はい、
土曜日の15時半会場の16時開演ですね、
はい、
四ツ谷のライブインマジックさんです、
はいはい
はい、料金が2500円となってます、
はい
はい、
ね、そちらの方にお越しになっていただきますようによろしくお願いしたいと思いますよ、
はい、
はい、まあそれにしてもね、お体の方どうぞ大事にして、その喉ものお調子のこともありますからね、
はい、
体調には十分にお気をつけていただきたいって、まあ、それはまああやちゃんのみならずね、リスナーの皆さん、このご観覧の皆さん、体調十分にお気をつけていただきたいと思います、
はい、
さあそれではですね、そんな今週に続いて次回3月26日火曜日放送ではゲストアシスタントともにまだ未定でございますけどね、いつも通り、明るく元気に頑張ってお送りしてまいりたいと思いますので、リスナーと関係者の皆さんには、学芸府のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います、それではですね、ご聴取の皆さん大変ご厄介おかけしますけども、聞いていただいている方だけで結構なんで、私がこれ最後のお約束なんで、私がそれではそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたら、皆さんで元気にですね来週というコールでお開きにさせていただきたいと思いますんで、最後なんでよろしかったら皆さんご協力いただき、伊藤さん聞いてます、伊藤さん聞いてます、お嬢さん聞いてますね、あの来週というコールでね、はい、渡辺さん、じゃあ来週というコール一つよろしくお付き合いいただけたらと思います、ここは聞いてませんね、はい、それではよろしいですか、こちらのテーブルのお客様よろしいですか、はい、田中さんも一緒にお付き合いお願いしますよ、はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週、はい、どうもありがとうございました、どうもありがとうございました、もっと早く来てくださるのがよかったのに、こちらのお客様一緒に盛り上がれたのに、また来週お待ちしてますわ、来週頭からいらっしゃる
YJFM、YJFM、こちらやるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。